皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第199回になります。この1週間はと言いますか、3月3日の日曜日、東京マラソンでしたね。ものすごい数のリスナーさんが参加されておりました。ざっと数えただけでも20人以上、日本で最も倍率が高い大会ではありますけれども、その参加者数は38,000人。それだけの大規模大会になりますと、やっぱりね、結構知り合い走ってますよね。私も当日門前仲町で応援しておりました。気づいてくださった方もいてありがとうございました。そしてやっぱエキスポですね。皆さんお越しいただきありがとうございました。最終日の3月2日の土曜日はパリオリンピック日本代表の赤崎選手と、そしてヤクルトの高久選手と一緒にトークイベントを行いました。もともとこうなんか 3人でそれぞれどういう使い方をしているかっていうのを話すみたいな台本だったんですけど、せっかくねオリンピアンとそして日本のトップ選手がいらっしゃってるのに、なんでそこに最後私一般の人でねコメントをするんだって、普通の感覚で考えたらそうだろうなと思って、今日変えていただいて、私がお二人にご質問するというような形式に変えていただきました。そして赤崎選手は初めてのトークイベントだっていうことですごい緊張されてましたし、けど始まったらねすごいこう自然な感じで受け答えしてくださったので、さすがだなと思ったんですけど、あと高久選手もめっちゃ緊張してて、普段なんか心拍数50ぐらいしかないのに今70ありますとか言って前に出ていく前におっしゃってて、おーと思って、いやでもお二人からこういろいろ話が聞けて、私自身もすごく楽しかったです。アーカイブがないっていうか、録画とかされてないので、本当にその場限りのイベントだったんですけれども、お二人とも最後はレースの前は無駄なことやらないとかね、最後は楽しむ気持ちを持つっていうふうに口を揃えておっしゃっていたのが、やっぱり我々と詰まるところは一緒なんだなと思って、少し安心したというか、ほっとしたというか、やっぱり走ることを楽しんでいる延長線上に MGC とかオリンピックとかその先があるっていうのが素敵だなっていうふうに思いました。あと個人的に興味があって聞いたのが、お二人のレースの時の画面構成ですね。ガーミンのお二人とも3つしか表示してないっていう、もうシンプルな表示でした。心拍数とか表示してらっしゃらなくって、もう理由を聞いたら、もうそれまでの練習ですごく追い込んできてるから、そのトップ選手にとっての大会当日って、我々の大会当日と多分全然趣が違って、我々市民ランナーってこう練習ももちろん一生懸命やってきてるんですけど、なんかワンチャン奇跡起こらないかなとか、なんかこういろいろね思ったりするんですけど、トップ選手はいかにこの設定されたペースで淡々と走るかっていうところが目的になってくるので、別にそこに心拍数はいらないっていう、別に見なくてもいいっていうか、見る必要がない。だって普段このペースで走ってたらこれぐらいの心拍数でとか分かってるし、設定されたペースで淡々と走っていくだけなので、みたいな感じで話を伺って、あ、なるほどなっていうふうに思いました。なんかこうワンチャンあるかもって思ってる自分が情けないなと思って、いやでも本当に貴重な体験をさせていただきました。お越しいただいた皆さんありがとうございました。他の大会もこの日行われておりましたので、ご紹介していきましょう。続いて参加された方が多かった大会は丹波篠山マラソンです。そして綾橋海中ロードレース沖縄で行われた大会に参加された方も複数いらっしゃいました。あとは鹿児島マラソン、そして三浦国際市民マラソン、以前は大根が参加賞でもらえるっていう大会だったんですけど、今もやっぱ大根もらえますかね、どうだったんでしょうか。そして小山春マラソンですとか、丘の里名水マラソンに参加された方もいらっしゃいます。年代別3位だったということでご報告いただいております。鹿児島マラソン走られた方もいらっしゃいますね。東京はちょっと走るには暑いかなっていう天気だったんですけれども、他の地域はいかがでしたでしょうか。結構ね、暑くなったり寒くなったり繰り返してますからね、皆さん本当に体調にお気をつけください。その他の皆さんの投稿です。霞ヶ浦の清掃活動に参加してきましたという方がいらっしゃいました。どんなゴミが多かったでしょうか。やっぱり車から出るゴミが多いですかね。お菓子とか飲み物の柄みたいなのが多いんじゃないかなとちょっと想像できます。そして続いてはですね、こんな自販機ありますということで、その名もライダー麺という袋麺 です。北海道の自販機だと思うんですけれども、北海道の北見市のつむら製麺という製麺会社が作られている袋麺でして、一袋420円ほどなので、まあ、ちょっとお高めなんですけれども、ライダーというのはそのなんていうんですか、仮面ライダーとかのライダー、バイクのライダーさんですね。そのなんかライダーさんがなんかラーメンすすってるみたいな絵が描いてあって、3種類ぐらいあるんですけれども、そのライダー麺いろいろ工夫してあって、そのパッケージですね、透明なこうビニール袋二重チャックになってる、だからそれも防水のなんか入れるものとしてその後使えるとかいう風に工夫されてるんですけど、その透明な袋の中にこうライダー麺って書いてある、こう紙が入ってて作り方とかきっと書いてあるんでしょうけども、それがこうはがきになってると、ポストカードになってるという工夫があったりとか、あとステッカーが貼って入ってるっていう、だから多分ね、あのバイクに貼ってくれっていうことなんでしょうかっていうような感じで、結構遊び心満載のラーメンでして、そのお味はなんかすごい麺にコシがあって美味しいという投稿を拝見しました。ご当地麺ね、なんかついつい買ってしまいがちですね、ちょっとお高くても。そして私あのラーメンが結構好きなので、子供の頃食べさせてもらえないかった反動でめっちゃ好きなんですよラーメン食べちゃもういけない、いけなくはないですけどね、毎食ラーメンでも全然平気だと思います。なのでちょっとラーメンね気になっちゃいました。続いてはとある企業の発祥の地ということで、その企業はオムロンです。京都の会社ですね。なんか無論オムロンとか言って昔 CM やってましたよね。その発祥の地ってもう普通に住宅地の中にあの石碑が立ってるというか、パッと見たらすごい言い方悪いんですけど失礼なんですけど、あのゴミの集積所みたいなマンションのなんかちょっと囲われてるんですよね。そこにオムロン発祥の地って書いてあって、こんなとこにあるんだと思ってびっくりしました。でその名前の由来もですね、近所の駅にオムロっていう駅があるそうでして、オムロっていうのはあの御所の御ですね。それにあの湿度の湿じゃないですね物質の質、それでオムロというふうに読むそうです。そこから来たということでオムロン、なるほどと思って初めて知りました。京都住んでたことあったのにね、走ってたり歩いてたりするとね、そういうのこう不意に見つけたりとかして、なるほどってこうなんか一つ賢くなったような気に私は結構なるんですけど、皆さんはいかがでしょう。さあこのような形でですね、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグ皆さんの投稿にお使いいただくのでも、またインスタグラム見るときにあのランニングチャンネルっていう風に検索していただきますと、同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなことをされているか見ることもできますので、どうぞお使いください。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回に引き続き気になっていることです。結局3部作になるんですけれども、中編となります。今回はランニング関係の気になっていることの続きをお伝えしてまいります。それでは早速ご紹介していきます。まずこんな気になっていることからです。フルマラソンでの30キロの壁です。コロナ後に出た4本のフルマラソンで3本で跳ね返されています。毎回30キロ前後で足つりと吐き気に襲われ、それ以降は歩いたり走ったらまたつったり、練習不足や最初のペースが早すぎたり、先日もレイさんがおっしゃっていられた水分取りすぎなのかも、でも取らないとつるし、いやそもそも気温が高く暑いからなど、いろいろ考えてしまっています。今シーズンはもうエントリーしていないので、来シーズンには払拭したいのですが、トラウマになりそうですが、吹き飛ばすには走り込みの練習頑張るしかないような気もしています。ちなみにコロナ前は3回サブ4達成、コロナ後も目標はサブ4としています、というふうにいただきました。30キロの壁、よく聞く言葉ですけれども、なんかこう定義してしまうと、あ、これがそれなのかっていうふうに思ってしまうので、なんか自分に都合の悪いことはあまり定義しないようにするっていうのも一つ手かもしれないですね。あと毎回何かしら起こるっていう場合は、 私の場合はあまりこう適してないんですけれども、練習で40キロ走とかやってみるとか、大会の時だけ40キロ走るってなると、また何かこうイレギュラーなことが起こってしまったりする可能性があるので、練習で40キロ走ってみるっていうのも選択肢の一つかもしれないです。まあでも金さんとお話しした時も金さんおっしゃってたんですけど、結局後半に来るこう様々なトラブルって前半の無理がたたってるっていう部分が大きいので、やはりこう後半に何も起こらないためには前半いかにしてこう抑えていくかとか、自然体でいくかっていうところが最も重要なのかもしれないですね。こう一つ一つ潰していってください。続いてこんな気になっていることです。レース当日の朝から直前まで何をすればいいか、ランナーさんのルーティーンなどあるのかなってことです。大会の朝はなるべく消化にいいものを食べるようにしていますが、これといって正解が分からず、直前に補給ゼリーを取っていますが、いいんだか悪いんだか、アップメニューも何をしていいやら、緊張をほぐすため隣の人と話したりもしますが、話しかけられた人は迷惑とかかなと考えたり、どうされているのか気になりますといただきました。皆さん何されてますか、走る直前。でも意外とこう大規模大会とかだと、もう整列してしまうと結構詰め詰めになってるので、あまりねアップとかもできないですし、かといってなんかね、お友達とかご家族とかと同じブロックとも限らないので、一人ぼっちのことも多くって、なんか私の場合はポツンってしてることが多いですね。まああとはこうね、チップがちゃんとついてるかとか、紐ちゃんと結んでるかとか、ガーミンの設定ちゃんとなってるかなと、こう最後の最終確認みたいな、そんな感じですけど、あの時間帯がなんか何とも言えないですよね。なんとも言えない時間帯も、もうなんか始まってしまえばその流れに乗ってしまえばいいんですけど、なんかね、始まる前の何とも言えない緊張感というか、何とも言えない予想しさってありますよね。さあ、続いての気になっていることです。ランニング初心者です。初めて1年半が経ち、ここ数ヶ月月間走行距離が50キロを超える目標を立てて達成しています。こんな自分はすごい。しかしランニングの世界では月50キロは大したことないことを知りました。みんなどのくらい走っているんでしょうか。まあそれを知ったところで50キロ私がすごいことに変わりはないですが、といただきました。まあこれはもう本当に人によってまちまちだと思います。走る方は1000キロとか800キロとか走られますし、まあ、これぐらいのタイムの方は月間何百キロって言ってしまう、そのなんていうんですかね、基準自体がなんかもうその月間走行距離至上主義みたいな感じになってしまって、あんま良くないなって思うんですけど、私自身は。でもこう一番分かりやすい指標ではありますよね、月間何キロ走ったかって。でもその中身ね、実際はそのめっちゃ頑張って走った時もあれば、すごいゆるジョグの時もありますし、濃淡がすごい違うから、一概にこうなんか比べられるものではないんですけどね。まあ、SNS とかね、なんか月間こんだけ走りましたとかね、皆さん報告されてるので、どうしても人と比べがちになってると思うんですけれども、やっぱ目標とすべしは多分自分だと思うので、でも月間50キロだったから次は60キロで行こうって、別にそれは足らないなと思うんだったら60キロにすればいいですし、別になんか月間50キロでなんかちょうどいいぐらいみたいな、このなんていうんですか、時間とそのワークアウトの強度とで、他のこうお仕事とかの兼ね合いとって考えた時に、やっぱ人によってこう適正ポイントって違うと思うので、今月は こんだけの記録走ったけれども、じゃあ来月それを受けて減らそうか増やそうかみたいなところをこう考えていくところもランニングの面白さだと思いますので、他の方のこう、ね、月間走行距離も走行距離も参考にされつつ、こう自身の計画に取り入れていってもらえればなというふうに思います。さあ、続いてこんな気になっていることもございます。僕の気になっていることは、ランナーの皆さんは自分のランニングフォームってどうやって改善されているのでしょうか。僕は普段はぼっちランナーなので、誰かにフォームを見てもらうという機会がありません。ランニング中にすれ違うランナーさんで、とても綺麗な姿勢で走っておられる方を発見したり、その逆も。タイムや心拍はスマートウォッチで客観的に見れますが、フォームって自分ではよく測りませんね。何かアドバイスあればお聞きしたいです、といただきました。確かにそうですよね。けどなんか自分がその競技をやっていなかったとしても、この人はフォームが綺麗とか、この人ちょっとフォームに癖あるなって、そのランニングだけじゃなくて他のスポーツでも判断することができるっていう、その人の能力ってすごいなって思います。きっと AI とかだと、これが綺麗とかこれが汚いとかって、じゃあ膝の角度はこれぐらいでとか、腰の反りはこれぐらいでとか、 きっと計算しないと美しいって何かって、ね、美しいが何か定義しないとその美しいか美しくないかって判断できないと思うんですけど、人って直感的にあこの人走り方綺麗って思えるじゃないですか、瞬間的に。いやだから瞬間的に判断できるってことは、なんかそれをなんか得得しなきゃいけないっていうなんかすり込みっていうか、なんか DNA に刻み込まれてるのかなと思って、でもその綺麗なフォームってどうやって真似したらいいかわからないけれども、この人癖あるな、これはやらないでおこうっていうのは比較的こう容易に真似しないでおこうって思えるというか、こういうふうにはさすがに自分なってないよなっていうふうに思えるので、消去法じゃないんですけれども、こういうのはやめておこうっていうのを積み重ねると結果的に比較的綺麗なフォームになるんじゃないかなというふうに私は個人的には思っています。ただ自分が思ってる綺麗なフォームと、やっぱりこの競技を続けてこられた方、陸上競技を続けてこられた方のフォームっていうのはやっぱりちょっと違うところがあるので、もし機会があればプロのコーチの方にパーソナルレッスン1回でも受けていただくと、結構目から鱗なことは多すぎて1回じゃ覚えられないっていう体験がきっとできると思います。今いろんな方いらっしゃるので、まあ、SNS でも発信されてるので、なんかこの人いいなって、それも多分直感的だと思うんですよ。この人合いそうとか、あこの人ちょっと合わなさそうみたいなのって、ぜひちょっと一度見てもらうのもおすすめです。さあ続いての気になることです。ズバリ足指というふうに書いてらっしゃいます。足指強制的に開くのがいいことなのかどうか。最近足指を開くシリコンを買ってつけたところ、理にかなってないなという話もあったりと気になっていますといただきました。足指問題、確かに開けすぎるのは本来の姿じゃないとは思うんですけれども、につけても我々現代に生きてる人間としては足指が本来の機能を果たせてない場面の方が多いので、きっとなので広げる意味はあるんじゃないかなと思います。やっぱ土台の土台ですもんね、土台オブ土台ですもんね。なんかね、強制的に一日中ずっと開けてるってなったらちょっとなんかへんてこなことになってしまうかもしれないんですけれども、なんか足指でじゃんけんができるようにとかね、聞きますよね。あとタオルギャザーとか言って、こうタオルをこう足指で引き寄せるとか、やっぱ指だから手の指と全く同じようにっていうのは難しいかもしれないですけど、ある程度のやっぱり機能性っていうのは本来あるべきもので、その機能性をこうなんていうんですかね、発揮してもらうためにというか、本来あるであろう機能を呼び起こすために、こうまずは広げていくっていうのは全く効果なくはないんじゃないかなと個人的には思いますが、皆さんはいかがでしょうか。もう私はあのコロナで在宅勤務が多くなってしまって、プラス普段ランニングシューズばっかり履くような生活になり、本当にあの先の細い靴が入らなくはないんですけど、ものすごい苦痛になってしまって、足の形って変わるんだなって思いました。本当に細いもうピンヒールの靴、もう先が細くなっててピンヒールの靴がすごい好きで、すごい好きというかもうそれが定番になってて、そういう靴しか持ってないんですけど、ほぼこの間1日履いただけでもう足の裏にこうものすごい分厚い顔できましたし、そう思うとなんかコロナの前ってものすごく足酷使してたんだなと思って、ちょっと申し訳ないなって足に対して思いました。だからこう環境が変わるとやっぱりこう足も変化していくんだなっていうのをすごい感じた、そんなエピソードでした。さあ続いて気になっていること、こんなことです。皆さんがランニングをやっていて良かったと感じたことを知りたいです。これまでサッカーやクライミングなどスポーツが好きで何かしらの運動をしてきた私でしたが、約2年前に子供が生まれて生活が劇的に変化。以前していたスポーツと比べ比較的時間がかからないランニングを妻と娘が寝ている早朝に取り組んでいます。以前からぼちぼち走っていますが、もともと走ることがあまり好きではないランニングに対して、走った後の達成感、走行距離、大会へ向けてなどなど、その時々のランニングの良さを感じながら走っているところです。今後ランニングを運動の中心に据えていきたいと思っていますので、先輩ランナーの皆さんのランニングっていいよってところが気になってますというふうにいただきました。すごい初期の方でランニングやってて良かったことっていう回があって、まあ、ランニング続けてらっしゃる方はランニングやってて良かったって思ってるから続けてるので、いろんな方からコメントいただいたんですが、何せやっぱり基礎体力が上がるので、特に こう私のような中年になってくるとですね、ものすごいこう差が出てきますよね。子供の頃ってみんな無邪気に遊んでるから、その運動神経の違いはあるかもしれないですけど、基本的にこう走り回るの大好きみたいな感じなのが、やっぱ40代とかなってくると全く動かない人は全く動かないですし、我々のようなランナーは結構四六時中動いてますし、すごい差が出てきてるなっていうふうに思います。いや別にそんなに走ってないし、そこまで身体能力高くないよっていうふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、ちょっとしたこうなんていうんですか、体を動かすようなイベントで走っている人と走っていない人の差ってものすごい感じることがあって、普段おそらく皆さんこうランニング仲間と走ってたりとかすると、みんな走る人だから、そこまでなんかこう自分たち身体能力高いっていうふうに思われないかもしれないですけど、やっぱり差はすごい出てきてると思います、40代ぐらいから。でこれが多分50代60代とかになるともっと差が空いてくるので、どうしましょう、ランニングチャンネルあと60年くらいやってたらなかなか死なないなみたいな、上田はなかなか死なないなみたいな。でね、リスナーさんもものすごい長生きしてくださって、もう何十年代のリスナーですみたいになって、とんでもない長寿番組になるかもしれないですよね。だからまず本当にランニングやっててよかったなって思うのは、やっぱりなんか絶対に体に悪くはないだろうっていうのは実感しますし、ライブランナーのトモさん、 CEO のトモさんにご出演いただいた時も、そのトモさんがいろいろこう論文を調べたりとか本を読まれたりして、そのランニングが健康に対してものすごいこう良い効果を与える、多分フィジカル的なものだけじゃなくってメンタル的にもいい効果があるっていうのは実証されてるはずなので、その辺のところをすごく実感されてライブランを運営されてるっていうお話も聞いたので、絶対ね皆さんね長生きすると思いますけど、他にもいっぱいランニングやっててよかったっていうことあるかと思います。仲間が増えたとかね、主な交通手段がランニングになったとかあると思いますので、こんなのあるよっていう方、またお便りのコーナーでもお寄せください。さあ続いての気になっていることです。ぼっちランナーさんのモチベーションキープ方法が気になります。大会では沿道やボランティアの方の応援がありモチベーションも上がりますが、普段の練習では基本ぼっちなのでなかなかモチベーション維持は大変です。ちなみに自分といえばサブ4達成でフォアランナー96号ご褒美で買うぞをモチベーションにしていますというふうにいただきました。おそらくこのポッドキャスト聞いてらっしゃる方は一人で練習されてる方が多いと思います。お一人で練習されてるのでポッドキャスト聞くこう余裕があるというか、そんな環境の方が多いと思います。まあ、そもそもこのポッドキャストを始めたきっかけはコロナ禍になって、皆さんがこうモチベーションをどこにこう持っていけばいいかわからないっていうコメントをたくさんいただいて、こう何かこうモチベーション維持のために情報を交換できたりしたらいいなと思って始めたのがきっかけになっていますので、なんかこの放送がね、まあ、1時間とかありますけども、その間だけでは走ろうとかね、そのすごいこうすごい近くにあるモチベーションっていうか、こう人参ですけども、馬の前にねこう釣ってある人参さんみたいですけれども、なんかそういう風になればいいなという風に思って番組を始めました。まあ、でも基本的には皆さんこう趣味で走ってらっしゃると思うので、こう無理やりにこう目標とかモチベーションの置き所とかこう見つけに行くのって、なかなかそれもこう体力使うというか精神的にもこう大変だったりすると思うので、こうあまりにもこうなんていうんですかね、走るモチベーション見つからないときは、多分その時はもうなんか走らなくていい時なんじゃないかなって思います。ちょっとお休みしてみると、やっぱりなんか体動かさなかったらなんか嫌な感じだなとか、ちょっと走ってみるかみたいな風になって、久しぶりに走ってみたらやっぱ気持ちいいなみたいな、そっからまた走り始めるみたいな、なんかそんな感じでも全然いいんじゃないかなと個人的には思います。もちろんなんかこういう大会でこういうタイム出したいって、でもそれもすっごいこう大きな一つの目標であり、モチベーション維持のためのこう指標ではあると思うんですけれども、やっぱりそういうのはあんまりこう大会とか出ないっていう方はモチベーションの持っていき方多分難しいと思うので、体重をキープしようとかね、美味しいお酒飲むために頑張ろうとか、なんかちっちゃいことでもいいので見続けてくださるといいなって、なんかそのちっちゃいなんかことの中にこのポッドキャストもなんか含まれるような番組になればいいなというふうに思っております。さあ続いてはこんな方もいらっしゃいます。 一番気になっているのはこの足、いつ治るんだろうということ。昨年末から右足の甲を痛めてしまいました。片足で着地できないほどの痛さ、2月下旬に入っても未だに完治していません。おそらく中足骨の疲労骨折、マラソンシーズン真っ只中なのに全く練習ができず、体も気持ちも弱まっています。外は走れないのでジムの屋内バイクでなんとか最低限の体力維持をしていますが、ポイント練習は一切できていません。3月中旬と4月下旬にマラソンを控えていますが不安でしょうがないです。皆さんこういう時はどうやって体力と気持ちを維持していますか？参考に教えてもらえるとありがたいですといただきました。過去怪我の回も何回かやっていますけれども、今故障中という方も多いと思います。予定がね、もうなんかエントリーしてる大会が決まってると、こうより焦る気持ちも多いかと思うんですけれども、その痛みと付き合っていくか、一旦痛みが出ないところまでレベルを下げるか、どちらかじゃないかなと思います。私も実はコロナの直前に朝起きたら足が痛くなってまして、そんなことあるって思ったんですけど、朝起きたら足が痛かったんですよ。で、そっからずっと股関節片方だけ痛くって、まともに走れないっていう期間がかなり長く続きました。なんか自分が故障してるとか、あんま故障してないとかってあまり言うタイプではないというか、別に人に言うつもりがないというか、なんかね、故障しましたって公表したところで治るわけではないので、ここはもう耐えるしかないなと思って、別に私はあまり人に言わないタイプなので全くもってして公表してなかったんですけれども、本当に針の先生とかも抜け抜け病じゃないかっていう風に一瞬ちらっと思ったっていう風に当時のことを振り返っておっしゃってた時があって、だからこう力が入らないんですよね。かつ痛い、もうどうしようもない、でああでもないこうでもないっていろいろやってたんですけれども、なかなか治らなくって、もうすっごいゆっくりでしか走らなくなったんですね。その後たまたまその自分の走り方の一つとして、そのレースプロギングっていうのが生まれて、近年はそれをちょっとメインで走るようにはなってしまったんですが、そうこうしているうちに自分が怪我をしていたっていうことを忘れていて、去年久しぶりに会った友人に、そういえば足どうなったって言われたんですよ。もう自分が足故障してたこと自分で忘れてるから、あ、そっかと思って、この人と前回会った時私まともに走れてなかったんだと思って、その時初めて思い出して、だから痛みって本当に辛いんですけど、気にしだすともうどうしようもないので、いや、例えば骨が折れてるとか肉離れしているとか、もう明らかにこれはその怪我だっていう場合の痛みは、その怪我に伴う痛みだから、もうそれはもうそれで間違いないと思うんですけど、なんだかよくわからない痛みってランナーよくあるじゃないですか。もうこれって探してもなかなか見つからない上に、探しに行ったところでものすごく時間とお金と労力がかかるので、かなりストレスもたまりますし、私は結局その忘れちゃったっていう、それが痛くなくなる一番の近道だったっていう、今振り返ったら本当になんか情けない話ですけど、結果走力もだいぶ落ちたので、今サブ4で走れるかって言ったら、ちょっとっていうかだいぶ無理だと思います。4時間半とかならいけるかもしれないですけど、っていうぐらい走力は結果的には落ちました。でも走れてはいるので、いや、だから痛みとの付き合いって本当に難しいなって思います。答えがない。でも痛みってね、きっと何かのサインなので、そこをどうやって汲み取ってあげるかなんだろうなというふうに思いました。さあ続いてはですね、この番組に関する気になっていることです。今気になっているのはランちゃん200回がいつなのかです。今回のテーマも投稿が多そうなので、3部作になると後編で200回ではと勝手に想像しています。何か特別なことを期待しているというのではなく、200回の節目に改めておめでとうございますを言いたいなと思って、そのタイミングを気にしています。レイさん200回おめでとうございます。いつもためになる、そしてほっこりする配信をありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。フライングだったらごめんなさい、ということでありがとうございます。皆さん本当に気にされてると思うんですけれども、本当にね、200回何も考えてないんです。200回記念で何かやりたいなと思ってるんですよ。何かやりたいなと思ってるんですけど、200回きっかりで何かやるっていうのは多分ほぼ不可能なので、あ、200回かっていうふうに思っていただけたら、もうそれだけで もう私は救われます。ありがとうございます。続いてこんなこともコメントいただきました。気になっていること、それはランニングの動画投稿です。先日京都マラソンを走ってきましたが、 GoPro などの動画撮影用のカメラを持っているランナーがいっぱいいました。今までそんな人はあまりいなかった気がしていましたが、今回はよく見かけました。 YouTube のランニングの動画といえば、ランニング系 YouTuber と言われるようなとても速い有名なランナーの動画ばかりだと思っていたのですが、京都マラソン後に YouTube を見てみると、本当に一般の市民ランナーの方がサブ 3.5 やサブ4といった動画がかなり上がっていました。一度見ると同じような動画ばかり上がってきて、本当に普通の市民ランナーの方の動画がいっぱい投稿されていてびっくりしました。また今回ランナーだけでなく、沿道でも動画用のカメラをずっと撮っている人が複数いて、 YouTube 見てみると何キロ地点の全ランナー動画といった定点観測的な動画もかなりあります。こちらは映像に時計も出ていたりするので、この地点ならだいたいこのくらいかなと自分を探して見ることができました。私も GoPro を持っていて、登山の時などは動画撮ったりしていますが、これまでマラソンでは使ったことはなかったです。このような動画を見て今度は使ってみようかなと思いました、といただきました。やはりその GoPro をはじめとする小型カメラの進化に伴って、そして動画編集のしやすさに伴って、走る動画増えてますよね。この間の東京マラソンでも本当にあの GoPro のようなアクションカムみたいなやつを持ってる方非常にたくさんいました。で今もうね、なんかこう猫もしゃくしも動画じゃないですか。ショート動画しかり、 YouTube の動画しかり。だからこう皆さん走った記録を動画で残すから、お友達も動画でそのお友達ランナーを撮ってあげて、それをあげて差し上げて、その走ったご本人が自分が東京走マラソンを走ったっていう動画を作るみたいな、リール動画作るみたいな、なんか全人類 YouTuber 化みたいな感じですよね。定点観測に関しては、まあ、一般の方がやられてるっていうのはね、あまりないかもしれないですけど、トレイルの大会とかは結構あのチェックポイントにカメラ置いてあって YouTube で配信し続けてたりとかはありますよね。マラソン大会、特に大きなマラソン大会の場合はテレビ局が絡んでくるので、あまりこう YouTube ライブみたいなのはないんですけど、海外のマラソンとかトレイルランニングの大会だと YouTube ライブって結構やっていて、定点カメラも多く置かれていたりします。私はあんまり動画撮らないので、わ、皆さんすごいなって思いながら見ておりました。さてさて、まだまだたくさんいただいておりますので、引き続きご紹介していきます。4月に佐渡トキマラソンに参加します。初の県外大会参加で気になることだらけです。もともと新潟シティマラソンに参加する予定でしたが、今回新潟シティマラソンとコラボ企画があり、記念大会となるため、これは出るしかないと思い立ちエントリーしました。交通機関には新幹線とバスを乗り継ぎ、フェリーの利用もあります。乗り継ぎはスムーズにできるか、フェリーの2等客室では眠れる、ホテルまでの道のりは、大会に預けられない大きさの荷物はどうしたらいい、大会はどんな感じなど、事前の準備については以前番組でレイさんがとにかく思いつくものをメモして、状況に応じて分類、取捨選択して、すべて並べて確認の上詰め込むとアドバイスしてくれていましたので、実践しようと思っています。新潟シティマラソンを調べていて、コラボ企画を知っていたから思い立っていますので、練習不足も否めませんが、大会は4月21日であり、とにかくやるだけです。リスナーの皆さんでも参加したことのある方、もしくは参加される方でアドバイスがある方いましたら、よろしくお願いします、といただきました。乗り継ぐやっぱり公共交通機関が多いと、その分やっぱ大変ですよね。で佐渡に行かれると、まあ、やっぱりちょっと お店とか少なかったりするので、できる限り持っていけるものを持って行っといた方がいいでしょうし、船は寝れる方は寝れれますけど、寝れない方は寝れないと思います。私結構あの船好きです。周りに遮るものが何もないから、あの夜のフェリーの時は星がすごい綺麗で、あと大きいフェリーだとちゃんと大浴場もついてたりとかして、でもこう波の動きに合わせて、そのお風呂のこの水面もこう動いていくのが、あ、なんか、あ、海の上にいるんだっていうのを改めて感じたりとかしてですね、なんかやっぱりこう地上を走ってる新幹線とか電車とかとも違いますし、飛行機とかともまた違った趣があって、すごい好きです。まあでも最悪あのシューズとウェアとゼッケンとチップがあれば走れるので、日本国内だとまあなんとかなるっていう感じですかね。 旅にはハプニングもつけものですからね。なんかハプニングあった時に楽しめたらもうそれもね、旅の楽しい思い出の一つですから、ぜひ楽しんできてください。さあ、続いての気になっていることです。用語についてです。あるあるすぎるので投稿するか迷いましたが投稿します。よく言われるサブ4、サブ 3.5 などは4時間、3時間半を時間に換算して表しているのですが、私が気になっているのは30分区切り以外の時間の表現についてです。3時間45分や3時間15分などを表すときに 3.45、3.15 と表現することが多く、そのように言われても3時間45分や3時間15分のことを示しているのはわかるのですが、サブ 3.5、サブ 4.5 の理論でいくとおかしなことになっていますよね。正確には3時間45分は 3.75 で、3時間15分は 3.25、3時間20分は 3.3 になりますね。とは言っても次はサブ 3.3 を狙ってるんだと言われてもしっくりこない自分もいるのでどうしようもないのですが、どうにも引っかかりが残ってしまいます。サブ映画のように15分や45分にもランナーの用語のようなものができないかと淡く期待しています。3時間15分はクォーターを語源に3クォー、3時間45分はなんて言いましょうね。どなたかしっくりくる表現見つけてくださいというふうにいただきました。確かにね、これポッドキャストをやってるとすごい困りはしないんですけど、確かにそのサブ 3.5 とかのその理論でいくと15分刻みって大変言いづらくなるんですけど、法則性よりかは言いやすさとか分かってもらいやすさですかね。 3.75 って言っちゃうとこの60進法に75が出てくること自体ちょっとあれって思われる可能性があって言うのを控えてしまう。 3.45 って言っちゃうっていうのとか、3時間15分を3.25 って言っちゃうと3時間25分だと思われる可能性がある。でもそこまで細かい刻みはないだろうっていうので3時間15分のことなのかなって思われるかもしれないんですけど、それだったら 3.15 って言っちゃった方が、 3.15 ってそれね、逆に換算すると何本になるんだ、3時間何本になるんですかね。5分とかですかね。5分ってことないな。3時間9分ですかね。で計算しなきゃいけなくなってくるともうわけわかんなくなってくるから15とか45とか使っちゃうっていう、なんかそれはもう本当に言ってる本人と聞いてる方の想像力のこうちょうどなんか想像力合致点みたいなところを探ってるのがこの表現なんじゃないかなと思います。逆に海外はどう言ってるんですかね。そこまで細かく区切ってないのかな。今度誰かって言っても誰に聞こうちょっと誰かちょっと聞いてみます。中華圏の方とか欧米圏の方とかで、またご報告しますね。さあ、続いての気になることです。月間2、300キロ走っていても痩せない現状において、走ることをやめたらどこまで太るのか気になる。気になりすぎて恐怖で走ることをやめられなくなっています、といただきました。これ恐怖を覚えてる方まあまあいらっしゃるんじゃないでしょうか。私ちょうど最近鍛えるのが好きな人、ジムで鍛えるのが好きな人と話をした時にやっぱ同じこと言ってましたね。もうその毎日のそのルーティーンになってるとジムに行くのが、鍛えるのが、でこの生活やめちゃったらどうなっちゃうのって思うとやめらんないって言ってたので、やっぱランニングと似てるところがあるなと思って、いや逆に本当に世の中の運動も何もしてなくって3食きっちり食べておやつも食べてっていう人どんな感じなのって思いますよね。でもこう人の体ってその人なりに なってるっていうらしいので、運動してる人は運動している人なりのサイクルに体がなってるそうなんですよね。だからある一定ぐらいまでは痩せるんですけど、そっから同じことしてても痩せなくなるっていうのはやっぱり体がその運動サイクルに順応してきてるっていうのがあるので、でも一回それに順応しちゃうと本当にそれやめちゃった時どうなるんだろうって本当に怖くなりますよね。本当の本当に、まあ、ご飯減らせっていうね風に言われちゃったらそれまでなんですけど、いや恐ろしいです。さあ、以前も投稿いただきましたが、こちらも気になっていることとしてご紹介します。6月に息子がカリフォルニアのトレラン大会に出場します。サポートでついていきますが知識がまるでゼロ、英語も話せないし、海外はツアーでしか行ったことがないし、何やればいいのか困っています。 どなたかアドバイスしてくれる方いませんか、何でも良いですっていただいてます。言葉は話せなくてもなんとかなると思います。あとはやっぱり息子さんがそのサポーターの方、お父様にやってほしい、これは準備してほしいっていうことをいかにこうきっちり遂行できるか。しかもおそらく走ってる間に変わってくると思うんですね、オーダーが。それにいかにこう臨機応変に対応できるかって、それって本当にその息子さんとお父様とのそのコミュニケーションが主になってくると思うので、息子のためにどれだけ尽くせるかっていう、やっぱそこが一番なんじゃないかなって思います。皆さんも何かアドバイスがあったらよろしくお願いいたします。さあ続いて、私このコメントいただいて初めてちょっと知らなくって調べたんですけれども、こんなことがあったんだと思ってびっくりしました。最近話題になった大阪の商店街を走ったミッドナイトランナーズの件もそうですが、ランナーのマナーが気になっています。ぼっちランではたまに信号を守らないランナーさんがいたりする以外はそれほど迷惑な方はいないように思いますが、チームランになると仲間意識が高まりすぎて周囲への配慮は足りない方が散見されます。さらにマラソン大会になると自分の記録に集中するためか体当たりしたりして強引に抜いていく人もいたりします。ロードバイクでは道路交通法に従うほか、他者に迷惑をかけないようなハンドサインのルールもあったりするのですが、ランナーにもそういうルールが欲しいと思います。一人一人が自由に走れるのもランニングの醍醐味ですが、他の人たちと共存するためにはある程度の共通ルールも必要だと感じていますといただきました。このミッドナイトランナーズの件はそこそこ大きな話になってたみたいですね。すいません、私知らなかったんですけれども、まあ、しかも水野さんが絡んでるっていうのがあって、ちょっとより問題が大きくなったっていう側面もありますよね。この個人でこうワイワイしてて、個人っていうかさ、なんて言うんですか、うちはのそのなんかランニングチームでワイワイしてたっていうんじゃなくって、大企業が絡んでたっていうのでより注目された面もありますし、あとなんか青梅マラソンで抜いたり抜かされたりして結構最初の方大変だったみたいな投稿 SNS で見たりとか、大きな大会だと接触事故も多いですよね。確かに信号無視も結構多いです。私はルール決めてて、あのチカチカになったらもう渡りに行かないと、止まると、まあ、たまにこうチカチカになったらちょっと、あ、これ間に合いそうだってちょっとダッシュする時もあるんですけど、基本的にはチカチカになったらもう行かないと、で次待とうみたいな風に思ってたら、横からその赤になってるのに信号を無視してね渡っていちゃうランナーさんとかいますけど、やはり行動を使わせていただくスポーツなので、より周りに対しての配慮っていうのは本当に必要になってくると思います。で、私たちもそういうふうに思いがちなんですけど、こう一人の方がすごいマナー悪かったりすると、ランナーみんながそうみたいな風にランニングしない方からするとそう思われてしまうの で、そのイメージを復職するのってかなり難しいですよね。本当に近しい人に走る人がいて、いやそうじゃないんだよと、ランニングする人いい人ばっかりだよみたいな、まあ、そんな風にはねなかなか言えないですけど、やっぱ一回ついちゃったイメージってなかなか、しかも悪いイメージって取り除くのとっても難しいので、まあ、そういう点でも、まあ、特に行動を使わせてもらうランニングマラソン本当に気をつけなきゃいけないって思ってます。なんか皆さんね、大人なのにこう今更こうマナーアップみたいなことってできれば言いたくないですけどね、あんまりこう焦っていい結果が得られるってあまりこう私自身は生きてきた中であまり経験したことがないので、あまり焦ってね行き急ぐとね、なんか後々大変になるんじゃないかとかちょっと心配しちゃったり、だから本当にあの皆さん趣味なので心にゆとりを持って、そして自分たちは歩いている人よりもスピードがあるので、急に何かが飛び込んできたりしたら止まるまでの時間はちょっとかかっちゃいますし、歩いている時よりはで、かと思ったら自分たちよりも速い自転車とかがビュンビュン通ったりもしますしね、電動自転車とか、やっぱいろんなスピードのこうものがね行き交ってるので、本当に周りに配慮しながら走っていただきたいと思います。さあランニング関係最後の気になっていることはこんなことです。最近気になっていることはウルトラマラソンです。ランニングを始めてもうすぐ6年、目標としていたサブ3も今シーズンに達成して、気づけばフルマラソンで次で10回目となります。そんな中気になり始めたのはウルトラマラソン。今はまだ子供が小さく遠征ができませんが、ここまで来たらウルトラも挑戦したい。 SNS で流れてくるウルトラのエントリー情報や完走した投稿を見て早く走ってみたいなとうずうずしています。今は我慢ですが今後のランニングライフも楽しみで仕方ありませんといただきました。ウルトラもいいですよ。ウルトラはねやっぱ旅ですね。いやもちろんそのすごく速さを求めていらっしゃる方も多いのでフルマラソンの延長みたいな風に捉えていらっしゃる方ももちろんたくさんいらっしゃるんですが、やっぱ長丁場なのでそれこそなんか小さなことにくよくよしてても仕方ないというか、どうやって100キロをうまく自分が心地いいと思う装備だったり環境だったりスピードで駆け抜けていくか、その中にやはりその一緒に走る仲間がいるので、知らない人でもですよ、ある程度一定のペースで走ってるともう何度もお会いする方いらっしゃるんですよ。で自分自身もやっぱりこうペースにムラが出てきてしまったりとか、他の方ももちろんペースにムラが出てきてしまうので、さっきは結構前にいらっしゃったのに気づいたら後ろにいたとか、ね、その逆もあったりとかしていろいろあるんですけど、でも本当にもう最後の関門とか最後の10キロとかは本当に一緒に走ってる人たちはもう同志って感じですね。この間の沖縄100系で特にそう思いました。自分自身プロギングで走ってなんかスイーパーですとか言いながらちょっと早くゴールしてしまったんですけど、本当最後みんなで励ましながら、もう足全然動かない人とかもいるんですよ。動かないというかもう本当に足が棒みたいになっちゃってる人とかもいるんですけど、本当に最後みんな力を振り絞って、いやもうキロ8とかもうどんだけ頑張ってもそんなんなんですよ。もう私なんか本当に眠いし、で逆になんかちょっとペースが良くなってきて、そしたらもうそのペースから緩められないんですよね。なんかもう本当に体がだいぶおかしくなってるんですけど、でみんなと本当にゴール目指してゴールした後知らない人同士がめっちゃハグし合ってましたからね。いややっぱ100キロは長いなって思いますね。70キロとかだったら比較的平気なんですけど、まあ、私の場合はですよ、やっぱフルマラソンの倍以上ってなるとやっぱフルマラソンの倍以降の距離が俄然辛くなります。もうどうやって走ったらいいか分かんないみたいな、そんな状態なので、よく沖縄100系プロギングしながら100キロ走ったなって今思い返すとそんな風に思います。でも本当に走るスタイル、走る競技、いろんな競技あるので、フルマラソンもあればもうハーフも10キロもありますし、長いのはいくらでも長いのありますから、であとトレランもありますし、本当になんか走ることは一緒なのに距離が変わるだけとか場所が変わるだけで全く別のものになるのが、またこれがこの走ることの面白さの一つだなと思って、本当に楽しみいくらでもあるので、ぜひぜひいろいろ探してみてください。さあ皆さんの気になっていること、ランニング関係の2回目ですね、中編お伝えしてまいりました。後編はですね、ランニング関係以外のものをお届けしてまいります。ランニングに関係ないと言いつつも、ランニングしてる人のランニングに関係ない気になっていることですから、間接的には皆さんが気になっていることと何か一致するところがあるかもしれないですからね、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でご紹介してまいります。いつも配信ありがとうございます。このポッドキャストが本当に役立っておりまして、特におすすめアイテムシリーズでは大変参考になっております。だいぶ時間が経ってしまいましたが、確か夏のおすすめアイテムの時に紹介されたダイソーのメガネストッパーは目から鱗でした。というのは、某メガネチェーン店でメガネの上からプレートを重ねることでサングラスにもなるトゥーウェイグラスを購入しました。お店では外れてくる感じはなかったのですが、いざ走ってみると重さでどんどん下がってきて、ランニングでは使い物にならず、泣く泣くドツつき用サングラスを購入しようかと考えていたところに救世主のように現れた一品でした。やっぱりユーザーの声というのは大きいですね。いつかお礼をしないとと思っており、こんな季節になってしまい申し訳ございません。情報を投稿してくださったリスナーさん、配信を続けてくれる上田さんに大変感謝です。 これからも無理しない程度に続けていただけますと幸いですといただきました。こちらこそありがとうございます。本当におすすめアイテムの回だけではないんですけれども、おすすめアイテムの回は一人でね全部こうね買ってご紹介するっていうのもできないですし、こう人によってなんて言うんですかね、その時欲しいものって違いますし、欲しいポイントも違いますし、だからこそ皆さんにとってもわあこれ必要だみたいなものがやっぱり見つかっていくのがあの回の特徴かなと思っています。皆さんから本当にたくさんコメントいただきありがとうございます。続いてのお便りご紹介します。初めてお便りします。コロナ禍で激太りした中で始めたランニング、体重は20キロ減量でき、ランニングが日課になっていました。そんな機会を生かそうと思いトレーニングを続け、2月18日の京都マラソンに出場しました。自分にとっては人生初フルマラソンとなり、不安いっぱいの中を楽しみながら楽観的に走っていました。楽に走れたのは前半のみで、後半から足が思ったように動かない状態に、これが30キロの壁ってやつかと思いながら必死に前に前に進むことを考えて、走ったり歩いたりを繰り返し、なんとかゴールへ。完走した時は感動よりも安堵の感情の方が大きかったです。ようやく解放されたんだと思えた一瞬でした。一晩経過した今、足首の激痛がすごいですが、ちなみに京都マラソンで驚いたのはボランティアさんの数、1万3000人とその対応です。コースの沿道には途切れないように配置されたボランティアさんがランナーを見守ってくださっており、仮設トイレへの案内、給水所への対応、スタート地点やゴール地点での誘導、どれもこれもランナーが安心して走れる環境がそこにはありました。走ることができるのは支える人がいるからと改めて思えた京都マラソンでした。来年また京都マラソンに参加するならボランティアもやってみたいなと思えましたといただきました。ありがとうございます。本当にボランティアさんの存在なくては成立しないのがマラソン大会ですし、我々は好きでね走ってお金出して走ってますから、まあ、寒かろうがね暑かろうが、まあ、最悪出なければいいっていう選択肢があるんですけど、ボランティアさんはなかなかそうはいかないですからね。我々よりも過酷な環境で長時間されてる方が多いですから、そんな中でもこう声かけてくださったりとか、本当に大切な存在です。でもボランティアもとっても楽しいので、ぜひぜひどこかの大会でやってみてください。さあ続いてのお便りご紹介します。腰痛歴12年ほど、2月に久々のひどいぎっくり腰になりました。診察を受けたら骨には問題はなく、症状からヘルニアの可能性も低いとのこと。結果を聞いて、じゃあ大丈夫だとぎっくり腰のまま18キロ走りました。治っていなくてもジョグはできるし、体の使い方で運動はできちゃう。これってランナーあるあるではないですかといただきました。いやでもまずはゆっくり休まれてください。無理のない範囲でね続けていただければと思います。さあ次のお便りもご紹介しましょう。昨年秋頃から仕事で慣れない環境にいて、秋から年始にかけてなかなかランニングが思うようにできず、マラソン大会も2つ DNS しました。そんな中、休みの日に気ままにランニングしながら聞くランちゃんはまさに癒しでした。レイさんの声に癒され、リスナーさんの投稿に元気をもらい、非常にありがたい存在でした。普段も楽しく聞いているんですが、その時はランちゃんのおかげで自分の状況を受け入れることができた気がします。お忙しいかと思いますが、ランちゃんは細く長く続けていただければと思います。いつもありがとうございますといただきました。こちらこそお忙しい時に聞いていただきありがとうございます。でもお忙しいとね、本当ね、聞くのも辛いっていう方もいらっしゃるかもしれないので、本当に無理しないでくださいね。再生数が増えたから減ったからって私には何の影響もないので、聞きたい時に聞きたい環境で聞きたいように聞くのがポッドキャストのいいところなので、そこを皆さんぜひとも享受していただきたいなと思います。続いてのお便りもご紹介していきます。一言、レイさん、ランちゃんリスナーさんにお礼を言いたくコメントさせていただきます。まだまだランニングを始めたばかりですが、レイさんの素敵なトーク、先輩ランナーの皆様の貴重な情報に日々ランニングへのモチベーションをもらっています。田舎で一人で始めた趣味が少しずつ生活の一部になっていっているのは、皆様方がこのポッドキャストの素敵な輪を作ってくださっているからであり、それに出会えた私は本当にラッキーだと思います。今後も過去回、最新回を行ったり来たりしながら、皆様方のようなイケてるランナーを目指したいと思います。今後ともよろしくお願いしますというふうにいただきました。ありがとうございます。こちらこそ見つけてくださりありがとうございます。周りにねお仲間がいないってなると、ちょっと心細いっていう一面もあるかもしれないですが、このポッドキャスト聞いていただくと、本当にたくさんの方が走ってらっしゃるっていうのがわかるので、いや普段もね ランニングは人気のあるアクティビティですし、いろんな方いらっしゃる、たくさんの方いらっしゃるって感じることもあるとは思うんですけども、こうやってこう生の声聞いていくと、あ、本当にいろんな方いるんだなって思えるので、今後もランニングのお供にしていただければと思います。続いてのお便りもご紹介します。初お便りします。48歳おっさん、ラン歴3年でその少し後からランちゃんリスナーです。初レースから目標のサブ 3.5、 今シーズンの筑波と埼玉で達成したので、この春からトレランも始めたいと思い、先週千葉での登山フェスを見学してきました。東京近郊はなかなか手軽なトレランコースがないですね。レイさんはトレランも走っていますが、おすすめのトレランコースなどございましたら少し話していただけると嬉しいです。レイさんはお仕事とイベントとランちゃんとお忙しいですが、ぼちらの私にはランちゃんでの皆さんからの情報はとても貴重ですので、お体に気をつけて長く続けていただけたら嬉しいです。どこかのイベントなどでレイさんにお会いできる日を楽しみにしておりますといただきました。トレイルに挑戦されるということで、関東近郊だったらやっぱり有名なのは高尾山とか、その奥とか、あと奥多摩ですね。あとは神奈川県の大山の近辺も有名ですけれども、まあどこも結構人が多いですね。登山の方たくさんいらっしゃる中で、やっぱりトレイルランニングって絶対的に危険なので、その自分たちの存在自体が周りの人に対して危険なので、ロードで走る以上にやっぱり気を使わなきゃいけないっていう部分はあるかと思います。あとは三浦半島が三浦アルプスといって、住宅街のすぐ横なんですけれども、トレイルのコースがあります。三浦アルプスはあんまり人がいない、まあすごい狭いんですけど、あの辺もおすすめですし、あと鎌倉近辺もトレイルのコースがいくつもあります。あとはいっそのことね、もう足を伸ばしてその UTMF とかやってるようなそっちの方に車でビヨンって行っちゃうとかもあるんですけど、まあ、宿泊を伴ったりするとね、お金もかかりますし、トレランコースは結構山っぷとかを見ると、あ、こんなとこあるんだとか結構見つけやすいです。ガーミンの地図でももちろんあるんですけど、ガーミンはこう ありとあらゆるスポーツをなんていうんですかね、加味しすぎてるので、トレランコースだけ探すっていうのであれば山っぷがおすすめですかね。 あと伊豆の方もトレイルありますね。ぜひぜひいろいろ探してみてください。次のお便りご紹介します。先日フルマラソンの大会に参加するときに、ミズノのマルチポケットパンツを着て走っていたのですが、気温が高かったこともあり、多めに用意した補給食ジェル、水分、スマホなどポケットに入れたら出しやすい位置のポケットがパンパンになってしまいました。しかもミズノのマルチポケットパンツはサイドのポケットがないため、ジェルのゴミを入れるポケットが不足することに気づき、以前レイさんがナンバーカードの裏にジップロックをつけてゴミ入れにしたと紹介してくださったことを思い出し、実践することに。この方法が素晴らしくよく、ゴミを落とす心配もなく、またナンバーカードの位置だとゴミも入れやすく、ジェルのベタつきでランニングパンツを汚すこともなく走れて、とても良い方法でした。次回もこの作戦で走ろうと思います。良いアイデアを発信してくださりありがとうございましたといただきました。とんでもないです。でもまあまあ便利ですよね。ただあのゼッケンの裏にあの緊急連絡先とかを書かなきゃいけないやつとか、あとゼッケンの裏に計測の何かしらがついてるときは、やっぱりあの加工は避けた方がいいので、裏に何もないことを確認して貼り付けてください。やっぱジェルのゴミの処理って皆さん やだなって思うものだと思うんですね。しかももうベタベタしてるし、なんかできるだけなんかこうなんていうんですかね、他のものから遠ざけたいっていう心理が働くというか、だから完全になんていうんですかね、ゴミポッケだったりゴミ場所っていうのをこう分けておいた方がいいですし、ただゼッケンのその裏にジップロック仕込む場合は、トレイルとかだと結構なんかジェルのゴミ多くなってきちゃって捨てる時に結構大変、結局なんかね手で取り出してゴミ箱捨てなきゃいけないので、結局手ベタベタになるっていうオチがあるんですけれども、ちょっと工夫するだけでこう快適なランが楽しめますので、皆さんもそういうアイデアがあったらぜひお寄せください。続いてはこんなお便りいただきました。レイさんおはようございます。私は走ることが趣味のおじさんランナーです。月間250キロを目安に走っています。私事ですが、去年末から現在にかけて家族4人、風邪をひいたり体調不良だったり変わる変わるずっと続いている状態です。私に限っては、 去年の暮れの帯状疱疹から始まり、ちょっとした風邪、胃腸炎、大腸の違和感と立て続けに起こっております。職場の同僚、上司からは走りすぎだとか、それで免疫下がってるんじゃないとか言われてしまいます。確かに以前、あまり走りすぎると免疫落ちるみたいな話を聞いたことがあります。しかしながら走らないことは本当にストレスです。走った後のサウナ、ビールだったり本当最高です。健康に走れるって本当にありがたく感謝ですね、といただきました。でも体調ね、崩された時はゆっくり休んでください。やっぱ追い込むと免疫力は下がるので。コロナ禍の世界選手権、世界陸上かなんかの時、日本選手が相次いでそのコロナにかかってしまったっていうのは、もう最後のなんか追い込みで抵抗力下がってるところにちょっと罹患しちゃったっていうのがあって、やっぱ免疫力落ちがちですよね。帯状疱疹とかって本当にね、疲れてる時に出る症状なので、ほどほどに楽しんでいってください。さあ、続いてこんなエピソードもいただきました。昨年12月に走った東海ハーフの参加賞でグローブをいただきました。お気に入りで朝ランのお供にしていますが、末端ポカポカ賞なので途中からポケットへ、帰ったらポッケ空っぽ、どこかで落としてしまいました。その日は仕事なので探しに行けず、翌日同じコースを朝ランしたら、なんとどなたかが拾ってくださり、丁寧にワンセット畳んでベンチに置いてくださっていました。ありがとう、ありがとうと言いながらランしましたが、この感謝を拾ってくれた方へ伝えたい思いでいっぱいです、といただいております。どうやったら伝わりますかね。なんか手紙、でも手紙じゃないな。でも拾ってくださった方はきっとそこから手袋なくなってるっていうことに対して、きっと持ち主の方が持ち帰ってくださったんだって、 100% そう思わないかもしれないですけど、ちょっと思ってくださってるはずなので、きっと届いているはずです。続いてはレースの報告です。2月18日熊本城マラソンで悲願のサブ 3.5 を達成しました。当日は20度ほどの気温で暑く、30キロ手前から両足がつり、我慢のレースでしたが、なんとか目標を達成しました。社会人になって具体的に目標を立て、そのプロセスをかみしめながら打ち込めることがあるのは改めて素晴らしいことだと感じました。次の目標は3時間20分切りです。次はハーフマラソンの大会にエントリー。もうすでに次の1年が始まりました、といただきました。目標達成おめでとうございます。本当そうですよね。でもそのあくまで自分の趣味の範囲の中でやってるので、もし目標を達成できなかったとしても、別に仕事じゃないからお給料減らないし、別にクビにならないし、だからこそ、そのなんていうんですかね、リスクの少ないこういう趣味の分野でリスクを取る練習をすると、訓練をすると仕事の方に活かせると思うんですよね。やっぱり自分のこうストレス耐性だとか、こういうのは平気に耐えれるけど、こういうのはちょっとあんまりなんか自分的には心身ともによろしくないなとか、こうマラソンっていろんな状況があるので、それが試せるので、そこ他のところにも活かせるというふうに私はすごい思っていて、そこもすごいこう魅力の一つだなって思います。次の1年また頑張っていきましょう。続いてお便りご紹介します。レイさん、こんにちは。いつも楽しみに聞いています。レイさんがチーム R2 のメンバーだった当時、唯一ママさんで、娘さんがうちの娘と同じだったこともあり、藤井咲ちゃんを応援していました。四万十川ウルトラマラソンの Facebook の記事はワクワクして読んでいたことを覚えています。当時小さな娘さんたちがいながらも、ランを頑張る咲ちゃんに刺激をもらい、私も頑張ろうと思っていましたが、 SNS ではリアルのママ友が子供との日常を上げる中、母親が自分の趣味のことを上げることへの後ろめたさがあったんですよね。実際その間、子供はどうしているの?なんてコメントされたこともあるし、その後子供たちも大きくなってき、ランネタもインスタに載せようかなと朝ランの記録を載せ始めたら、私も朝4時に起きてるけど走る時間なんてないよって言われたり、主婦だったり母親だったりが趣味を持つのはそんなに悪いんかいって思いつつ、非公開のインスタグラムではレイさんからのいいねももらえないしと、ランニング記録用の公開アカウントを作りました。そんな新人アカウントじゃレイさんに見つけてもらえないだろうなと思ったのに、レイさんからのいいねをいただき嬉しかったです。ランちゃんを聞いていると、皆さん仕事に家事に育児に忙しい中、時間を作って頑張って走っていて、やっぱり自分の時間を作って楽しむことも大事だよねと改めて思いました。主婦業も母親業も手抜きが多いし、ランもサボりがちだけど、これからも楽しんでいこうと思います。 レイさんも忙しい中無理なく楽しんでこれからも続けてくださいねといただきました。ありがとうございます。なんだかこう母親マウンティングみたいなのがあるんですね。こう母親とかお母さんってその役割にそのリミットがないじゃないですか。何時から何時まで働くとか、お母さんとしてどれぐらい頑張るとかってないから、だからなんかこうマウント的なものが取りやすいんでしょうね。こう一律に測れるものがないから、だからこそいろんなお母さん像とかいろんなこう妻お父さん夫像ってあっていいと思うんですよね。だって家族だから、家族の中で同意が取れてればそれはそれで成立するわけですし、それをこう他のご家庭と比べてどうこうっていうのは、もうその家庭はその家庭ですし、うちの家庭はうちの家庭って、なんかねよくね、なんかちっちゃい頃お菓子とかあのおやつとか買ってもらっていない時に、よそはよそ、うちはうちってよく言われたのを思い出したんですけど、そういうもんじゃないかなって思います。気にすることないですよって言ってしまえば本当に一言で終わってしまうんですけど、でもやっぱりこう周りの方々ともコミュニケーション取りながらじゃないと、そのママ友さんとの関係とかって続けていけないと思うので、まあ、4時に起きてるけど走る時間ない方は多分相当忙しいと思うので、まあ、そうなんだねって寄り添ってあげて、ちょっとね話聞いてあげるとかね、きっとあのなんて言うんですかね、走ってる方を応援したいんじゃなくって、お忙しいことを認めてほしい。でもそのね、誰もそのねお母さん業ってその評価されるものじゃないのでっていうのがあって、そういうコメントになっちゃってると思うので、もしねお時間があればちょっと寄り添ってあげて、走ってることを理解されないのはもうされないで大丈夫。理解してる方は今私が喋ってる前にたくさんいらっしゃるので、実際顔は見えないですけど、なんか自信持って自分のやりたいことをやっていただければなと思います。続いてのお便りご紹介します。いつも楽しく聞いています。去年の大阪マラソンから始まり、水戸黄門万有マラソン、筑波マラソン、勝田マラソン、そして再び大阪マラソン、さらに忘れてはならない霞ヶ浦を完走すれば茨城グランドスラム。マラソン初心者にはなかなかハードですが、霞ヶ浦マラソンまで頑張ってグランドスラム達成報告ができればなと思います、いただきました。結構ハードですね。大阪マラソンね、雨だったから大変だったんじゃないかなと思います。次霞ヶ浦もね、4月だから結構天候がこうなんか荒れがちですけれどもね、お天気良くなることを祈っております。続いて以前いただいたお便りに対してお便りいただきました。先日は消費者団体訴訟制度について番組でご紹介いただきありがとうございました。漢字ばかりで読みにくいお便りだったの申し訳なく思いました。今年東京マラソン走ります。ゼッケン引き換え金曜日の終業後に行く予定です。官民ブースでお会いできるかな、お会いできたら嬉しいです、といただきました。いや、とんでもないです、ありがとうございました。あのお便り すごいですよね。いや、あの漢字ばっかりなのはもう仕方がないことなので、それで私の滑舌力がすごい試されてたお便りだったんですけど、でもそうやってこう動いてくださってる方がいるし、運営側もきちんと動いてくださってるっていう、その我々が感じた違和感、コロナの時あお金返ってこないんだっていう、その違和感を行動に移してくださった方がいたっていうのが、もう私は全然知らなかったことなので、教えてくださって本当にありがとうございました。そして東京マラソンね、お疲れ様でした。私金曜日の夜はいなかったので、収録をしてたのですいません。またどこかでお会いできればと思います。さあ、この番組ではこのような形で番組にいただいたお便りご紹介していきます。お便りの内容はですね、最近こんな大会走ってきたとか、個々の回に対する感想ですとか、あとあの投稿し忘れたとか、内容は問うておりません。何でも結構です。お便りのコーナーはランナーズボイスのコメントをあの募集する Google フォームの一番下につけております。お便りだけいただいても問題ございません。時々メールとか DM とかでいただく時もあるんですけども、ちょっと管理上ですね、 Google フォームの方にぜひお寄せください。お待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。 ここで番組からお知らせです。私も参加しております。そして先日のあのクワイナのプロギングでもお手伝いいただきましたアスリートのイベントが3月ございます。その名もですね、桜とランチとアスリートということで、まず日時は2024年3月23日の土曜日の午前です。場所は隅田川なんですけれども、駅でいうと浅草橋が起点となります。浅草橋にあります絆カフェさんというカフェを今回利用させていただきます。こちらを拠点としましてですね、まあもういい季節なのでお花見を兼ねて防災ランニングをします。あの、私も防災士持っておりますが、もう一人メンバーで防災士持っている人がおりますので、隅田川とその周辺の、まあ、防災施設だったり、防災につながるような看板とかね、ちょっとしたもの、そういうものをご紹介していきながらランニングをし、そして走った後はその絆カフェさんでワンプレートランチ貸し切りでご用意いただきます。そしてランチ付きで1200円でございます。あんまりこういうのね、言っちゃうとこうね、いやらしいなって思う方も いらっしゃるかと思うので、あんまり大きな声で言えないというか、あんまり大きな声で言うべきことじゃないんですけど、あのクワイナのプロギングプロジェクトとかアスリートってすごい多分お安く料金を設定してるんですけれども、これあの実はあのスタッフも普通に参加費払ってるっていうのがありまして、参加者の方とあの同じ立場で、まあ、スタッフと参加者っていうその違いはあるんですけれども、そのなんかイベントに参加するっていうことは一緒だからっていうので、あのスタッフも今回だったランチ代とかあのクワイナの時もあの参加費を払ってます。もちろんこう安けりゃいいっていうもんではないんですけど、なんか自分たちもこういい体験してるっていう実感があるので、でもちろんこうね、美味しいランチいただくので、それに対してこれぐらい払って、自分たちも払って当たり前だよねっていう感覚から払っております。まあ、ですし交通費とかもね、あの普通に払ってます。払ってますというか、自分で普通に賄って、あのなんかこう皆さんからいただいたお金でなんか自分たちのなんかランチ代とか交通費とか賄おうみたいなつもりは全くないチームでございます。なのですごいお値打ちです。ただですね、アスリートのイベントをやるときに一番ネックとなってくるのが、まあ、アスリートのそもそものアスリートの特徴であるモットーであるランナーだからできる社会貢献っていうところを目指すために、必ず、まあ、よっぽどのことない限りは不要なシューズ、そして T シャツウェアですね、そしてタオルを回収して NPO さんに送るという活動をやってるんですが、皆さんやっぱりすごい貯めてらっしゃったり、まだやらないのみたいな声かけてくださるのすごい嬉しいんですけど、集まれば集まるほど送料が高くなってしまって、どこから賄うのかっていうのが本当に難しいんですね。でイベントには参加できないけれども、不要品は持っていきたいっていう方が結構多くいらっしゃって、これまでそれをこう普通にこう無料でお預かりする形でいたんですけれども、持ってこられる方結構増えてきて、イベントにご参加いただいている方の参加費の中ではなかなか賄うのが難しくなってきたので、ちょっと今回不要品を持ってこられるだけの方、イベントに参加されないけど不要品持ってくるよっていう方はですね、200円いただくことになりました。けどご自身で宅急便で送るよりかはあのがぜんお安い値段だと思うので、もしお家にですね、長袖じゃないものの T シャツですね、まあ、T シャツそもそも長袖じゃないか、あとショートパンツとかも大丈夫です。あとは外側を見える側ですね、見える側が破けたりしていないシューズ、できれば26センチ 26.5 ぐらいまではまあギリギリ OK ですよって言われてるんですが、シューズ、あの裏のねソールのところが少し削れてるとか、そういうのは全然 OK です。ただ洗ってきてください。そしてタオル、大きさは問いません。中古でも大丈夫です。別にフィニッシャータオルじゃなくても、お家で使ってたタオルでも OK です。こちらは犬猫の保護施設に送るので、できればあまりこう香りの強くない洗剤で洗っていただく、もしくは柔軟剤は使わない、結構ね今匂い強いやつあるので、強めのやつちょっとうち使ってるんだよなって方は、ちょっと一回ざっと水で洗っていただいて干していただいて持ってきていただけると大変助かります。で皆さんからお預かりしたお金はですね、あの送料に当てさせていただくのと、もし余ったら NPO さんにその分寄付してます、まあ、そこもしっかりご参加いただいた方には公表しておりますので、いや結構ね、靴、フィニッシャータオル、 T シャツ溜まってる方多いと思いますので、それを必要とされてる施設方がいますので、ぜひ持ってきてきてください。持ってきてきて持ってきてください。そしてお花見ランしながらですね、防災のお話も聞きたいよという方もぜひご参加ください。ただただランチ食べたいよという方もご参加ください。私ちょっと用事があって下見行けなかったんですけれども、他のメンバーは下見行っておりますし、素敵なカフェだということはお墨付きでございます。詳しくはもしコムに書いてありますので、その URL このショーノートに貼っておきます。まだ定員があと多分20名なんですけど、まだ10名ぐらいは多分枠残ってると思うので、まあ、ただ先着順になりますので、ご興味ある方はぜひお申し込みください。以上、番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さんの気になっていること引き続きご紹介していきましたし、来週の200回もですね、気になっていることの後編をお届けいたします。そして200回以後ですね、本来であれば来週テーマお伝えするんですけれども、来週私台湾に行ってる予定ですので、先にテーマお伝えしておきます。まあ、200回アラウンド記念ということで、こういう回もあっていいんじゃないかなと思います。次のテーマはランニングチャンネルの思い出です。この番組も200回を迎えですね、皆さんのこうランニングライフのいろんなシーンの中で登場してきているかもしれないです。最近聞き始めたっていう方もいるかもしれないです。こんなアイテム教えてもらってこんなに役立ったとかね、普段からお便りとかでいただいておりますけれども、そういうコメントですとか、こういう回で救われたとか、頑張らなきゃって思ったとか、別に回を絞る必要もないんですけれども、皆さんからこの番組との思い出お寄せいただけると嬉しいなと思います。募集方法はいつもと同じで Google フォーム作っておりますので、そちらの方からお書きください。一応どの回かっていうのを書く欄も設けるんですけれども、そちら必ずしも書いていただく必要はありません。もし具体的な回があるっていう方のみそこ書いていただければ結構です。こう皆さんからのねコメントをこう集めて、でこう発表して、そのことによって、あ、そんな回あったんだったらまた聞いてみようっていう風になるかもしれないですし、そんな回あったの忘れてたなっていう風になるかもしれませんしね、またこう振り返るいいかきっかけになればいいなという風に思っております。ということで、ランニングチャンネル第199回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。